おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
私が来る時って、雨はまだ降ってない状態だったんですけど、今どうですか？
さっきというか起き抜けにちょっと外出た時には若干パラパラ来てたんですけど、今は降ってないみたいですね。
あ、そうなんですね、
ちょっとでも雨予報なんですよね。
そうなんです。でちょっと曇ってるなーなんて思ったんですけど、富士山は
ちょっと久しぶりに今富士山がちょっと見
なんとなく
うっすら見えてきた感じですよね。
ね、なんかなかなかね、夏って富士山って見えないんですけどね。そう、なんか、曇っていても富士山はちょっとなんとなくね、今日は見えてるということで。最近の兄貴はどうでしょうか？
はい、ちょっとスケジュールがいろいろ混んできてですね、大変にはなってきてるんですが、9月からですね、焼津市、静岡ね、焼津市で始まる創業の人たちを対象にしたセミナーの講師をお手伝いするんですけれども、なんかね、それのプロモーションで結構今回派手派手にやるということで、なんか若干ですね、テレビのスポットなんかにも出てくるみたいなんですよ。講師陣、まあ僕だけじゃないですけども、講師陣がガーッと出てきたりするみたいなんですね。なので、もしかしたらこっちの方でもですね、テレビで写真がとか名前が、目につくこともあるかもしれないですけども、やるんだな、兄貴やってるなと思っててくれればなと思います。
あ、そうなんですね、ボイス級の兄貴から。
そうですね、まあ、いろんなところに出没しようと思ってます。
そうなんですね、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
はい、失礼しました。ちょっと夏らしい曲がかかりましたが、
そうですね、ちょっとハプニング
は、そうですね、申し訳ありません、
好き者ですから、
申し訳ありませんでした。私がちょっとミスをしましたね。
大丈夫ですよ。
さあ、では今週のテーマトーク行ってみたいと思いますが、今週のテーマトークは夏休みということなんですね。兄貴どうですか、夏休み取れますか？
もう夏休みといえばもう夏祭りですね。もう特に行くわけでもないですし、若干ですね、もう会社の中で夏休みが予定されている日程にしっかり講座の予定なんかも入ってますので、がっつり休みが取れるわけではないんですが、今回はですね、ちょっともう祭りめがけて、頑張っていきたいなと。なので8月15、16、17、この日の3日間はですね、白滝公園の前で射切りをやってますので、兄貴が夏休みしてるなと思いながら、見ていただければと思います。頑張ります。
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。前回は静岡新聞、台湾人が持つ静岡に対するイメージ調査という記事から、地域や会社、お店のイメージ作りについて解説していただきました。静岡のイメージ、ジビマルコちゃん、強かったですね。
そうですよね。世の中で、有名な大企業とか、あとね、商品のイメージというのはマスメディアによ る、情報発信で作られているんですよね。ただ地域の魅力やお店、または会社のイメージを作るには、マスメディア使えないですけども、それにはね、どんなコツがあるのか、そんなお話を先週はさせていただきました。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス級のホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はい、
今週は産経新聞から、百貨店が猛暑サービスを続々投入、アイス、弁当、メイク直しという記事、猛暑日限定のサービス、デパートならではというありがたいものもありましたが、地域商店にも応用できるかなと思ってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事では東京にある百貨店が行うこの夏のサービスについて取り上げています。 今年も記録的な猛暑が予想される中、気温が高くなり暑さが増すと消費者が外出を避けるようになるため、最高気温30度以上の真夏日、そして35度以上の猛暑日に来店したお客様を対象に様々なサービスを提供し、集客を促す取り組みを始めたと掲載されています、
はい、
新宿高島屋は8月31日までの間、翌日の予想最高気温が35度以上となった場合、その対象の日の、午後2時から5時まで、猛暑サービスとして食品売り場のお弁当やアイスの値引き販売、そして開店を待っているお客様には冷たいお茶やお縛りをサービスするなど、約80種類のサービスを導入で、担当者は暑い中来てよかったと言ってもらえるように頑張りたいと話していて、で大阪の高島屋または横浜の高島屋でも同様のサービスを実施するというふうなことを言っていたんですね。また東武百貨店池袋本店では汗で崩れたメイクを直してくれるメイクお直しサービスやフルーツドリンクの割引販売、池袋本店ではモバイル会員を対象にした真夏日クーポンを発行するなど、各社猛暑対策のサービスがありますよと掲載しているんですけれども、
はい、
さあ里奈ちゃん、なんかこの猛暑サービスで里奈ちゃんがありがたいなって思うようなサービス何かありますか？
私はですね、メイク直しです。
お、
女性の方だったら分かると思うんですが、
はいはいはいはい、
このね、暑い時に外歩いてると顔が溶けるんですよ、うん、
顔が溶けるの？
そうなの、顔が溶けちゃう、
顔が溶けるんですね。
そうなんです。
あ、そうなんだ、はい、そりゃね、もう涼しいところでプロにこうね直してもらったら、うん、それは女性はいいですよね。
綺麗になるじゃないですか。
これやっぱ買っちゃいがちですかね。
私ね、多分ね、買っちゃいますね。
買っちゃうんですね。それはね、大サービスですよね。まあね、百貨店の猛暑日サービスっていうのは今に始まったことではなくてですね、例えば昨年高島屋新宿店ではですね、猛暑日予想だった次の日、これもやっぱり2時から5時まで1階の玄関で先着100名様にゼリー、生鮮売り場では、先着80名にカットスイカの無料配布、あと西武池袋本店ではカード会員を対象にして日差し対策効果の高いパウダーや冷却素材を使ったメイク直し、あとね、ハーブドリンクの無料提供などを、提供していたと。そしてプランタン銀座ではですね、飲食店での、割引サービス、東武百貨店では食品の割引サービスなんかをやっぱ昨年もしていたんですよね。ただ昨年2015年と一昨年2014年というのは中国人観光客による爆買い現象、デパート業界ではこの現象のためにですね、結構上り調子だったこともあって、こういうサービスあまり表に出てきませんでしたけれども、毎年このようなサービス提供しているんですよね。で、今年に入ってこの爆買いも少し落ち着いてきて、デパートの売り上げというのは軒並み売り上げダウンになっているということなんですね。そこで再度仕切り直しということで、原点となる百貨店ならではのサービスを提供して集客を行おうという考えだと思うんですね。で、かつて8月初旬までが期間中だった夏の売り出しとかサマーバーゲンセール、これ開催がどんどん前倒しされて7月中旬には終わってしまうところもありますよね。で、もともと商業の業界ではニッパチといって、8月は7月のボーナス、そして、お中元商戦が終わり、お金が一気に夏休みのレジャーの方に流れることから売り上げが落ち込む月と言われているんですね。なのでこの8月の猛暑サービスが、今回集客の鍵になると考えているはずなんです。
そう考えてみれば、自分もそうなんですけど、
はい、
7月中にバーゲンに行って、百貨店とかデパートに行くんですけど、はい、8月ってどちらかというと、レジャー観光なので、デパートに行くってイメージもなければ、多分私あまり行ってないんじゃないかなと思うんですよね。
そういう人たちすごく多くて、やっぱなんとなくデパートに行く理由がちょっとなくなってしまうんですよね、8月。
そうなんですよね。
なので、こういうサービスをね、一気にこうしてるということもあると思います。
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントは地域で行う猛暑サービスについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、サービスは先々のことを考えて実施することで上昇ということなんですけれども、
はい、
猛暑や真夏日を対象にしたサービス、これデパートのような大型商業施設だけでなく薬局チェーンや地域のお店でも、まあ、おしぼりやお茶のサービスとかね、あと気温30度を超えたらポイント2倍などこれあの手この手でやっているんですよ。ただ地元の商店がですねデパートやチェーン展開している薬局などの真似をしてサービスを始めても意味がありません、
はい、
特に一定の期間に特別なサービスを提供するというのはあの提供する、ね、お店の側もこう体も気持ちにも負担がかかって大変だというふうに思い始めたらすぐにこうやめたくなっちゃうじゃないですか。なのでこのようなことがないようにサービスを毎年提供し続けるためにはそのサービスがちゃんとお客様に喜んでもらえているか、でそのサービスは新規の、によって、そのサービスによって新規のお客さんが増えたとか売上がちょっと増えたとかお客さんの来店頻度が、上がったとか、まあ、自分のお店にとって何か良いことにつながっているかなどの、まあ、先々のやりがいにつながっていく成果が出ているかということをしっかり考えて始めるということが大事なんですね。で、自分たちのお客様にサービスを提供するときはどんな小さなことでもいいのでまずはお客さんから喜ばれ自分たちのメリットにつながるサービスというのをぜひ考えていただけるといいかなと思うんですよね。
あの私真似すればいいやればいいって、うん、いいところは真似したらいいって思ったんですけど、はい、うん、そのそれだけじゃダメってことですよね。
そう、僕のところにねやっぱね相談があるんですけど、うん、
はい、
どこどこの薬局ではこんなサービス始めてるじゃないですか、うちみたいなお店でもこういうの始めた方がいいですかっていう相談多いんですけれども、
はい、
いやいやそこのねお店に来る人たちはそのサービスで喜ぶかもしれないけどもこのお店に来る人たちが同じサービスで喜ぶとは限りませんよと。でお金もかかっちゃったりする場合もあるしね、うん、なのでこのさ、ね、お店うちのお店ならではの暑い時に来てくれたお客様へのサービスっていうのを考えて、
はい、
やる方が効果は高いですよってお話やっぱするんですよね。
あ、そうなんですね、うん、自分たち独自のものを考える、はい、お客さんが喜ぶことを考えるのが大切と、はい、
そして自分たちの、ね、メリットに必ずつながってきそうなサービス、
うん、
はい、
そうなんですね、
はい、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございまし た。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。